こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は Adobe がいなくても絵は描けるし動画編集だってできるんです、です。この土日なんですけども、休みの日を使ってですね、もうこうずっとフュージョンを、お勉強しておりました。はい、フュージョンというのはですね、この番組を聞いてくださっている方も散々、聞いてきた言葉かもしれないですが、まあ、くどいようですけど、まあ、映像を合成するためのアプリケーションであるし、モーショングラフィックスとかを作るような、まあ、そういう、映像編集に関わるアプリということですね。これをこう、ずっとね勉強しておりました。というのもですね、これ今年の1月ぐらいに入って、1月、12月後半、まあ、それぐらいにかけて、Adobe のアプリケーションをすべて解約したっていうお話は、以前 YouTube でもしたし、多分 Podcast の方でも話したんですよね。はい。そこで、新しい、まあ、それに代わるアプリとして僕が使っているのが、まあ、ダヴィンチリゾルブであったり、そこに一緒に同梱されているというか、機能は合体している Fusion だったり、するわけですよ。はい。で、その Fusion っていうアプリを覚えないと業務が危ねえぞっていうね、いろいろやばいぞということで、そろそろお尻に火がついてきたって感じなわけですよ。はい。遅くなりましたが、まあ、今はもう大丈夫か。YouTube でね、ご覧になってる方、まあ、これ、ポッドキャストも流れてますけど、YouTube でご覧になってる方が、もし、普段の映像コンテンツを期待して、この今動画を見てるんだったら、これはラジオ番組なので、今すぐ撮っちゃってくださいって、開始3分ぐらい経ってが言うことじゃないんですけどねっていう話ですよ。はい。まあそういうことでね、ダヴィンチリゾルブとフュージョンっていうのを、まあ今回絡めて、まあ絡むっていうか、まあそれもちろん当然絡んでくるんだけど、それをちょっとね、アドビさん、うんぬんっていう話とちょっとつなげて、これから YouTube で動画を作りたいって方もそうだし、単純にちょっとした仕事で、映像の内製化、要は上司から言われて、なぜか動画を作ることになっちゃった、平社員さんとかね、例えばね、新入社員さんとか、そういう方々も中にいらっしゃるかもしれない。そういう方がね、そもそもどうやってこう、映像を作ればいいのっていうところの基本的なところからちょっとね、こう入っていければなと思うわけですよ。うん。やっぱりね、一応この告知のサイトっていうのは、頑張る YouTuber 応援しますっていうのを標榜に上げてるぐらいですから、やっぱりそういう、極力は、玄人を消す話っていうよりは、多くの方々にね、聞いてもらいやすいようなコンテンツを少なくても配信していかなきゃいけないなって思い始めたんですよ。思い始めた。ね。あまりこう、マニアックな話ばっかりしてもしょうがないなっていうことですね。うん。だからちょっとね、今後は、そういうね、大乗仏教的な感じで多くの方々に聞いてもらうぞっていうのをね、ちょっと意識してね、コンテンツも作っていかなきゃと思い、ちょっとね、最近じゃないや、久々に、記事なんてね、特注のサイトでも、記事も久々に書きましたよ。ね、本当に半年近く放置してたのに、久々に書いたら、まあ、楽しいね、っていう話です。やっぱ時間もかかるし、いろいろ調べ物をしたりして、書いていく記事、ね。なんだけど、そういったものもやっぱりね、自分自身の成長につながるなとかって思うとね、こう、続けられるっていう風に、ちょっと心を、気持ちを新たにしたみたいなのもあったりとかしてね、今こういう風に喋ってるわけですけど、はい、ちょっと今ね、今回ね、オープニングが長いね、ちょっとびっくりしました。はい、尺まであんま見てなかったんだけど、今、BGM で流れてる曲が、いつもお世話になってるサンドストライプさんから、アイランドテンプテーションをお届け けしております。はい、あと2分ぐらい流れる予定らしいので、これちょっと本編結構圧縮されちゃうぞみたいな、そういう恐れがあるということで、今ちょっと話せるだけ話しちゃおうかなと思うんですが、なんかね、今ちょっとこの YouTube でご覧になっている方はぜひね、画面の方を見てもらいたいんだけど、先日ね、DJI さんが今月の15日に新製品発表会を開催するって発表したんですよ。で、そのティザーサイト、要は予告サイトですよ、その画像が出てるんだけど、それを見るとね、もう明らかに水中ドローンなんですよ。女性らしい人影っていうか、女性がね、多分女性ですよ、女性が海の中に潜ってて、新たな自分を解き放てっていう文言と一緒にね、揺らいだ水中の海中の中で、いるっていうシーンがありありとそのティザーサイトとしてあるんです。これ絶対水中ドローン来るわと、いよいよ来ちゃうんだぞと思いましたよ。ここら辺はね、ちょっとそろそろオープニング終わっちゃうんで、本編に少しだけ連れ込んでまた話をしていきたいなと思います。というわけでね、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。さて、DJI さんの例のティザーサイトね、そちらの画像の方まだ YouTube の方にはまだ映ってるんで、ぜひぜひちょっと見てもらいたいんだけど、これね、噂ではね、水中ドローンが一番濃厚なんだけど、アクションカメラなんじゃないかなっていう噂もほんの少し出てるみたいですね。アクションカメラ、 GoPro とか、まあ GoPro がメインでほとんどあとはないか、そういうところ、まあそれを超える何かをね発表するんじゃないかって話なんだけど、個人的にはね、まあそれはまあいいとして、まあ、海、まあ興味あるけどね、もちろんあるけど、とりあえずそのインスパイア2の後継とかっていうのをそろそろ出してくれると嬉しいなと。今インスパイア2なんで、インスパイア3をねぜひ出してもらいたいなって思います。多分もう発売から2年以上は経ってるはずなんで、そろそろ新型が出てもおかしくはないとは思うんですよね。うん、そうだな。で、ファントム4も時間が経ってるけど、まだ後継は出ないだろうって言われたりとかして、今回はだからその水中ドローン、まあ一つしか発表されないのかな。ね、今あったら例えば水中ドローン出たとして、まあこれから梅雨入ったとして、夏本格的に開始するのが7月の中旬から後半にかけて。で、だから今発表しても別にすぐ発売をしないかもしれないし、1ヶ月ぐらいして発売するとしたら、まあね、そのちょうど海のレジャーとか季節的に考えたらちょうどぴったりになるのかなと思うと、まあやっぱりそのね、なんていうかな、仕事で使う人間の方とかもね、ちょっとねこうざわざわしだしてるんじゃないかなって思いますね。海ね、今はねその YouTube の YouTube じゃない、動画関連でドローンうんぬんっていう話じゃなくて、そのドローンっていう市場が結構成長、どんどんすごい勢いで成長してるらしくてね、1年間で 20% ぐらいかな、どんどん上昇してるらしいんだけど、それの主な、カテゴリーがね、確かエネルギー産業と、あとは、輸送産業だったかな。で、それがどんどん輸送産業、な、輸送ってのは要は分かりやすいところで言うと、Google がテストしてるわ、あれですよね、宅配便、アマゾンか、宅配便とか、宅配サービスとかね、あとはまあタクシーとか、そういうところらしいんだけど、今後はそれに加えて、倉庫の管理をするドローンみたいな、そういうカテゴリーがすごい伸びるって言われてるらしいですよ。うん、まあ、倉庫はね、結構高さもあるからね、ドローン飛ばして商品管理っていうのは分かるけど、はあ、もうどんどん。未来がどんどんすごい勢いで近づいてくるって感じ、ね、とりあえず5月15日です、はい、ちょっと楽しみに待ちましょう、はい、で次に、新チャンネルのストックスペクトラムっていう、僕のね新しいチャンネルができましたよっていうのをね、ちょっと今日配信するそのチャン、局長のサイトでも出してるんだけど、スクリーンセーバーを 専門の、チャンネルをということでですね、かなり綺麗な 4K 動画をね、配信しております。今は植物、特に梅とか桜とかがメインで、当面の間はそこでそれで行くんだけど、もうちょっとね、どんどん進んでったらまたちょっと違う、まあその趣向のね、映像とかもちょっと載せていきたいなと思ってますね。はい。そのかなり綺麗なんですよ、真面目な話で。本当に 4K でなおかつカラコレしてて、で元の素材がなんていうかな、まあブラックマジックローなんだけど、これをね、こう聞いてくださってる方で、なんじゃそりゃっていう方のために説明をする、分かりやすく説明すると、例えるとね、例えばジュースに例えます。はい。オレンジジュースに例えましょう。例えばですね、果汁 100% のオレンジジュースと、果汁 20% のオレンジジュースがあります。味にうるさい人だったら、どっち、両方を飲み比べてみると、どちらが 100% で、どちらが 20% かっていうのは判別がつくと思います。でも、わかんない方はわかんないかもしれない。でも、例えばその果汁 100%、果汁 20% のオレンジジュースで、料理に使ったりすると、料理に使う。まあ、要は加工して使おうとしていくと、どんどんどんどん加工していくにつれ、例えば、まあ、風味が薄まっていくとか、オレンジジュースらしくなくなっちゃう。オレンジらしくなくなっちゃうってことですね。なっていきますよね。で、最終的に出来上がった、例えばゼリーでもいいです。ゼリーを作ったとしたら、オレンジジュースらしい味のゼリーなのか、それとも全然オレンジらしくない人工物的な味のゼリーができるのか、っていう、そういうところね、違いがあるっていうことですよ。はい。今ね、本当分かりづらいでしょ。分かりづらい。例えてるくせに分かりづらいじゃないですか。なんでか教えましょうか。実はですね、これは番組、まあ、これ映像コンテンツじゃないから分からないんですけど、実は、さっきからね、事務所の近くでなんかトラブルが起きてるらしく、なんかね、騒がしいんですよ。なんだろう。うん。何か起きてるみたいですよ。はい。今もね、なんかね、なんか周りがチカチカしてるんですよ。いろいろこう、はい。ちょっと怖いんで、あんまりね、ちょっと、ガンガン喋れないっていうね、そういうところでお話ししてました。はい。まあでもそういうことです。何の話したか忘れたけど、まあ、要は、最初に果汁 100% の綺麗な映像を撮ってるっていうのが、今僕が撮っている方法。ブラックマジックローで撮ってるっていうのが、果汁 100% ね。はい。で、一般的な、一眼レフタイプのデジカメとか撮ってるっていうのは、データはものすごく圧縮されちゃってるんで、もうスカスカ。それこそもう果汁 20% とか、そういう程度の、もっと少ないかもしれない。もうそういう、もう残りカスみたいなね、ちょっと失礼だけど言い方。それぐらいのね、データで作ってるのが、まあ、大抵、まあ 90% ぐらいの、動画の元データだと思うんですよ。はい。で、それをね、100% 取っておいて、きちんとこう、色を加工したりとか、そういうシャープネスをこう処理してあげたりとか、そういったのをやってるのが、今の、新しいチャンネル、ストックスペクトラムのね、動画なんで、ぜひね、リラックスしたい時にでも、一緒にね、こう、テレビで見るのも一番いいと思うんですよ。テレビで、スクリーンセーバー代わりにね、見ていると、非常にこう、心和むと思うんで、もう今、自分がそれしろよって言いたいぐらいね、ちょっとね、そわそわしてますよ。何が起きてんだろうな、みたいな。ね、ほんと。でも怖いですよ。もし、例えば、犯人が逃走しててですね、警察官が追いかけてるような場面だったら、ね、野じ馬根性を出して、外に出たら刺されちゃうかもしれないじゃないですか。怖くて出られないですよ。はい。じゃあ、ちょっとね、今ね、本当にそわそわしながら配信してます。はい。じゃあ本編行きましょうか。あ、そうだ、ごめんなさい。今ね、ちょっと YouTube の方でぜひ見てる方はね、ぜひ YouTube の方見てください。画面の方ね、そのストックスペクトラムの、映像をね、ちょっと流してますんで、ものすんごい綺麗ですから、 まあ、実物っていうか、これはあの 4K、今のこの、秘密基地始めましたは、フル HD なんで、その、4K じゃないから画質はそこまで高くはないんだけど、それでも、あ、めちゃくちゃいいっていうのがわかると思います。ぜひね、YouTube でこのシーンだけでも見てください。はい。これがもう、長時間立て続けに流れ続けるっていうのがね、スペ、いつもストスペですからね。はい。さて、じゃあの本編の方に入ります。ね。ダヴィンチリゾルブとか、プレミアとか、そういったいろいろこう編集ソフトとかなんとかね、いろいろこう毎回話しておりますが、最近はあんまりアドビの話をしておりませんよね、僕は。なぜか。それはもう当然、もうやめたからですね、僕は。もうアドビの CC をやめて、早4ヶ月ほど経過してですね、非常に快適に過ごしております。ここら辺に関してはいつか近々ね、記事にしてちょっと出したいなと思っているんですが、まあその、誰でも動画を編集できる時代にあってですね、まだやっぱりその、ハードルがあるとしたら、基本的にはその、高い部分ね、ハードルが。ハードウェアというよりは、どっちかというと、人間の側にあると思うんですよね。まあ、もちろん、みんながみんな動画編集をやりたいわけじゃないだろうし、写真を撮りたい、映像を撮りたいわけでもないだろうから、例えば、まあ、それが急にね、よし、やってみよう。なったりする人もいるかもしれないし、会社の上司から明日から君担当ねっていうふうに言われちゃう人もいるかもしれない。だから、その、ハードウェアは十分に進化してても、ほとんどのデバイスで作業はできるんだけど、ただやっぱ人っていうのはそうはいかないから、そういう人はね、路頭に迷わないように何か情報を提供できないかなっていう話ですね。はい。なので、ここではまず仮定としてですね、一般の学生さんが YouTube でちょっと何か動画を配信してみたい。カメラはある。でも編集するマシンとかソフトとかがわからない。どうしたらいいんだろう。で、こういう仮定のもと進めていきましょう。これは多分ね、結構多いと思います。ここに該当する方はね。まず、ソフトができます。ソフトウェアは、一番メジャーところで言うと、やっぱりプレミアが来ると思うんですよ。Adobe のプレミア。で、多くの学生さんがね、多分最初に Adobe のそのプレミアにぶつかるっていうか、見つけると思うんです。理由としてはね、まず、すごく有名だから。ね、プレミア。まあ、もちろん Adobe が広告にお金をかけてるってこともあるけど、フォトショップとかイラストレーターとか、その映像制作にまつわる関連のね、アプリも全て揃えてるから、いろんなところからこう、要は、入ってくるわけですよ。プレミアの方に。で、プレミア買えば動画編集できるんだ。あ、フォトショップがあると写真とか加工できるってことは、動画の中で写真使うときに、じゃあこいつを使わなきゃダメなんだなとか、そういうふうに思うと、あ、じゃあ、全部入っている Adobe の CC っていうのを契約すると、単体で契約するよりもだいぶお安いんだなってなって、こう、学割も効いている Adobe CC にこう、すっぽりと入っていっちゃうわけですよね。多分それは、間違いじゃなくて、一番、なんていうかな、スマートではないけど、普通のことだと思います。全然いいことだと思いますよ。はい。ただ問題は、学割が終わると値段が一気に2倍近く跳ね上がる上に、アドビの、なんていうかな、泥沼に足をもう半分以上使った状態になってしまっているということで、非常にこうね、やめづらいということ、問題が発生しちゃうわけですよ。まあ、やめないよっていう人もいる、中にいると思います。業務で使うしとか。それは思うんだけど、まあ、ね、いつまでそれが、なんていうか、いろいろこうね、物事っていうのは変化していくので、僕も昔は、アフターエフェクツはこれ一生の付き合える友達だなと、信じてましたが、もう今では、なんていうか、顔も覚えておりませんが、何かみたいな、そういう、もう影の薄い存在になっておりますね。 はい。はい。ということで、とね、ちょっとようやくちょっと僕の心心身して、精神的にも回復してきましたよ。ふーって。とね、ダヴィンチリゾルブ、あまりこう、認知度低いし、使ったことあるけど、いい印象を持たない人の意見を聞くと、重いっていうのが、要は、動作速度が遅いとかっていうのを聞くことがあるんですよ。だから印象が悪いっていうね。はい。っていう方がいるんだけど、やべえ、もう少ししたらエンディングに入っちゃう。はい。まあいいや。で、そういう方はね、シンプルに言うと、ダヴィンチリゾルブは無償でも使えるし、単体で、プレミア、アフターエフェクツ、アドビのオーディション、この3つのアプリを1つにまとめたような機能を持ってる、すごい高機能なソフトなんですよ。単体の機能を1つ取っても、その、プレミアとかアフターエフェクツとかオーディションに負けないところが下手したら上回ってるところが多々ある。そういうアプリで、本当にいいアプリなのに、その処理が重いっていうふうに勘違いしたまま、その他のソフトに行っちゃう、結果的にプレミアとかに入っちゃう人がすごく多いやって思ってて、それは完全に、勘違いです。勘違い、うん、そうね。ダヴィンチリゾルブっていうのは、一定の要件をクリアしたら、ものすごく快適に使えるんですよ。ある一定の性能を持っているとってことですね。それ何かっていうと、一番まあ分かりやすいのは GPU です。GPU。例えば皆さんね、多くの方が好きであろう、テレビゲームとか、ね、そういったのをね、やるときに、ゲームの処理をメインで担当してくれるパーツのことを GPU、まあビデオカードって言うんですよ。うん。まあ一般的にはゲームとかに使われる機能というかパーツなんだけど、最近だともっと汎用的にいろんな処理に使おうよっていうような動きがあって、はい。で、それを積極的にこう、その GPU の機能を引き出そうとしているのが、アフターエフェクツじゃなくて間違った、ダヴィンチリゾルブなんです。はい。で、ダヴィンチリゾルブはその GPU の機能ってのが一番重要なんで、うん。だから、CPU とかってね、これ聞いたことあると思うんですよ。メインのパーツって言われてるぐらい。一番有名っていうかね、通りがいいと思うんだけど、CPU の進化っていうのは最近ね、非常に遅くて、あまり性能が上がってないんです。去年のやつともあんまり性能差がないしとか、さらに2年前のもそんな性能差ないしみたいな。なんだけど、GPU っていうのは、そもそもが CPU よりもはるかに性能高い上に、まだまだ、すごい勢いで性能が上がっていってるパーツで、だからそれを使えるダヴィンチリゾルブっていうのはものすごくね、優秀というかお利口さんなわけですよ。うん。だからだけど逆に言えば、その GPU っていうところが貧弱だと、他が優秀なね PC とか使ってたとしてもまともに動かないんです。もう全く動かないって言っても過言ではないくらい動かないんで、そこを勘違いしたまま、その重いって思っちゃってるのがあまりにも多いんですよ。うん。だから、そういう人のパソコンの構成って聞くとね、大抵ね、2、3万で買った5、6年ぐらい前の古いパソコン、ノート PC で、なんていうんですか、ネットブックみたいな、そういう類のものを使ったりする方もいらっしゃるんですよ、中にはね。だから、そもそも動画編集って重い作業なのに、そういうのを認識すらない方が触って重くてダメだみたいなのが多いから、ある程度ね、10万、15万ぐらいの予算を見積もってもらって、PC を買ってもらえば、あとは、ただで、ダヴィンチリゾルブ自体、ただで使えるバージョンもあるので、それだけで、普通にね、一生かかっても、もう覚えきれないぐらいの機能が詰まったアプリケーションをね、ゲットできるわけだ、ということですよ。うん。あまり話が長くなっちゃったけど、まあダヴィンチリゾルブで終始したのはあれなんでね、他のアプリを言うとね、映像編集で言うと、まあ、ヒットフィルムっていうのもあるんですよ。これもフリーで、フリー版があります。優勝版もあるけど、フリー版でもあって、ヒットフィルムエクスプレスっていうのがあるんです。 ヒットフィルムプロってのが優勝版だったかな。無償版がヒットフィルムエクスプレスだったはずですけど、これは全部英語なんですよ。日本語版がないんだけど、まあでもかなり高機能で、普通に CG 合成みたいなものもできる超高機能なアップで、優勝版も確か3万円ぐらいの安いやつなんです。だからその確かにプレミアとかは導入しやすいけど、役割が終わった状態だと単体ですら年間トータルで2万5千円強ぐらいかかるわけですよ、はい、だから4年ぐらい使ったら10万ぐらいだってことじゃないですか。そう考えると決して安くはないし、機能的にはそのダヴィンチレゾルブとかの方がはるかに上だし、結局そのアフターエフェクトとかそういったものもろもろも必要になっちゃうからっていうふうに、いろいろこうかさばってくるとね、やっぱまた変わってくるので、ここはちょっと例えば周りの人はね、プレミアとか使ってるからプレミアがいいよっていう人も中には大勢いると思うんですよ。アドビがいいよって、アドビしかないじゃないっていう人も大勢いると思うんですよ。まあでもね、ここは一つちょっと僕に騙されたと思ってね、その前に、ヒットフィルムとかもしくはダヴィンチレゾルブとか、そういったあまり聞かないんだけど信頼できる筋から入ってきておすすめされたソフトを使ってみるのもいいんじゃないかなっていうお話でしたと。はい、まあね、写真加工とかイラスト制作とかだってね、はい、普通に絵を描きたいんだとしても、もうフォトショップじゃなくてもね、ギンプとかっていうアプリもあるし、あとはそうね、ちょっとこれは古いけどペインターとかね、そういった古いけど昔からあるけど信頼できるアプリもあったりするから、きちんとやりたいからっていう理由でその安直にね、アドビに走るってのはどうかなって思う。特に僕なんかはね、そのこれからものづくりをしていきたいとか、絵を描きたいとか、動画編集をしたいとか、写真を撮りたいっていう方に向けてはやっぱりね、そのアドビは進めないですね。理由はさっき今まで話してきたのに、まあ、全部つながってるんだけど、要はね、値段もそうだし将来性もそうだし、あとはそのやっぱり今のモダンなアプリの方がいろいろ効率化されてる、合理的な作りになってて効率的に使える部分って多いんですよ。パフォーマンスもずっと高いんですしね。だからそれを知らないでそのレガシーなね、フォトショップに引っ張られて、フォトショップとかアフターエフェクトとかプレミアとかそういったものに引っ張られてね、その物事を制限、自分がやりたいことを制限されるよりは、それをもっとその拡張していく余地みたいな、なんかこうもっともっと自分が中心になって物を作っていくんだっていう気概みたいなものが、やっぱりこうそういうのを育ててほしいなって思うんですよ。なんかね、海外を見渡すとね、たくさんそういうアプリあります。あ、やべ、そうだ、忘れてた。今月のアンケート行楽シーズン、ドライブで行くなら都会それとも田舎、都会が A、田舎が B です。はい、これがちょっとコメントきました。はい、レイさんからコメントをいただきました。今月のアンケートは B ですね。毎日忙しいので田舎でゆっくりしたいです、わらといただきました。レイさん、ありがとうございます。その前にですね、 PC 自作見てみたいです、ぜひ復活してほしいですと書いてます。これはPC マキシマムの話だと思いますね。ぜひ僕もね、やってみたいと思いますんで、できる機会があればぜひね。はい。そんなレイさんにはですね、今回ポイントとして146ポイントぐらい差し上げます。はい。というわけで、本日からお送りでした。